皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメール、そしておはがき紹介していきましょう。まずこちらおはがきでくださったのはラジオネーム期日前投票行ってきました、うん、暑かったという阿部の区からの、おはがきですね。ありがとうございます。質問です。ママ友の家でお茶をしているとき、出してくれたコーヒーに顆粒タイプのオリゴ糖が添えられていました。私はボトル入りの液体のオリゴ糖をずっと愛用していて、これを初めて見ました。液体と顆粒の違いはありますか？かっちゃんのおすすめはどちらですか？成分的に多いのはどっち？ということでね、スイカの絵も添えられてくださる、はい、可愛らしいおはがきいただきました。ありがとうございます。続いてこちら、ラジオネーム平野のみどりちゃんさんはもちろん大阪は平野区から送ってくださいました。こちらもおはがきですね。ありがとうございます。早速深夜熱中症になりました。あら、これ最近しんどいですもんね。熱が39度4分までなりました。毎夜眠れぬ日々、室温も26度、水分食事はきちんと続けていますが、気分が悪くムカムカ。姉に手伝ってもらい、体を冷やすことで精一杯。しばらくすると熱が下がり、保水液にも助けられ、穏やかな体になりました。ということで、熱中症のね、後遺症にも悩んでらっしゃる方多いみたいなんでね、お話伺ってみましょう。他にもラジオネームアイビーさんは大阪市北区から、堺市からは、勝本徹さん、哲さんと呼びにするんでしょうか、そして京都市伏見区からぎっくり腰のボアコンストリクターさん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、もうとにかくね、喉乾く前に水分摂取って言われるんですけどね、あと発酵食品とかね、まあ、体に優しい食品を、まあ、お腹に優しい食品を食べることが大事ですね。
そうですね、消化にいいもの。
あとね、まあ、オリゴ糖なんかもねすごくいいんだけど、オリゴ糖ね種類いっぱいあるんですよ、
はい、
であとね、まあ、シロップでも小腸で分解吸収されちゃってあまり効果の出にくいシロップのオリゴ糖もあるし、
はい、
で顆粒はまあまあそんな悪いのないと思うんだけど、ただ何パーセントかよね、含有量ね、うん、まあとでちょっと話しますけどね、
はい、
まあ、暑くてね、まあ、やっぱり清涼飲料水飲む方多いと思うんですけど ね、
そうですね。
最近ね、砂糖以外の人工甘味料もねすごく増えてるんですよね、
はい、
で砂糖の害を言われる先生いるけど、健康ならね3時のおやつに和菓子1個ぐらい食べても害はありません。
それぐらいなら OK なんですね、
は
い、
またね、うん、食後のね、まあ、調味料で、ね、使う分ぐらいはいいんだけど、
うん、
でもやっぱり血糖値が上がりすぎてね糖尿病になりますからね、
はい、
で食後のケーキプラスアイスクリームなんかね、これ最悪よね。
ダブルはちょっとね、はい、ダメですよ。
で1960年頃までは、まあ、お砂糖を使用してたお菓子もね、まあ、少なかったんだけど、1970年代からまあすごくね消費も増えてきてね、
うん、
で砂糖の消費量って増加してきたんですよね。
そうなんですか、
まあ、今は取りすぎの人が多くて糖尿病も増えました。
うん、
空腹時血糖値の基準値ね、一応109以下なんだけど、まあ90以上、特に95を超えてる人はちょっと気をつけた方がいいよね、
はい。
まあ、最近ね低カロリーの甘味料がまあブームになってきてるんだけど、体にいいものと体に悪影響を及ぼすものがあります。
あ、悪いものもあるんですね。
まあ、フラクトオリゴ糖とかね、まあ、酵素変化で作っている甘味料は、まあ、血糖値も上がりにくいし、
うん、
大腸のビフィズス菌とか酪酸菌なんかの餌として活用されてね、まあ、大腸の腐敗菌を抑制して便通の改善もしてくれます、
はい、フラクトオリゴ糖いいことばっかりですね、うん、
まあ、その他ね、うん、ミネラルの吸収促進効果とかコレステロールの減少効果とかね、免疫の改善作用なんかもあるんですよね、
うん。
まあ、ただ取りすぎると難便になる人いるから、便秘の方はたくさん食べたら逆にいいかもしれないね、
はい。
あと、まあ風邪なんかの発熱時、まあ、便が出てない時にはもう熱がね高くなったりするよね、
はい、
だから多めに薄めて飲むと短時間でまあ排便して熱も結構下がることがあるんですね。
熱も下げてくれるんですね。
まあ、幼児ならティースプーン 2,3 杯、大人なら大さじ 1,2 杯ぐらいがいいと思うんですね、うん。 まあ、様々なオリゴ糖ね販売されてますけど、オリゴ糖自体は甘くないんですよ。
それ不思議ですね。だってオリゴ糖の糖って砂糖の糖って書きますもんね。
純度を明記してない商品が多いんですよね、結構ね。でかなり甘い商品は糖質が多く含まれてて、やっぱ血糖値上げちゃうし、お砂糖を食べるのとあまり変わらない商品もあるんですね。で価格の安いオリゴ糖は分解吸収されてあまり効果のない原料もあります。で甘味料にはね、フラクトオリゴ糖、あと、まあ、高純度のオリゴならビートオリゴ顆粒、まあ、これが一番おすすめですよね、
はい。
最近ダイエットのためにね、ゼロカロリーの、まあ、甘味料が使用されているものもあるんですけど、
よく見るようになりましたね。
これも前からね、 WHO が注意を呼びかけてるんですね。
ほう。
で砂糖を、まあ、NSS って言うんだけど、非糖質系甘味料にこれに変えることはね、長期的には体重コントロールの役に立たないって明言してるんだよね。
え、ダイエットのために皆さんね、これと、取ってると思うんですけど、これ役に立たない、
うん。でね、砂糖の代わりに用いられるね、まあまあ、糖質でない甘味料ので、
うん、
アセスルファム K とかね、アスパラテームとか、うん、サッカリンとか、スクラロース、あとねステビアとかね、ステビア誘導体なんかが含まれているものがあるんですね。
この今おっしゃられた名前、うん、結構よく見ますよ、
はい。まあ、エネルギーになる糖質じゃないからカロリーゼロの食品にはよく使われてるんですよ、
うん。
でアメリカのね、南カリフォルニア大学、ここのねケック医学校が研究したデータがあるんですけど、過去3ヶ月の体重が安定している健康な成人74人、まあ、これ平均年齢がね 23.4 プラスマイナス 3.96、女性が 58%、まあ、過体重者、まあ、要するに 32% ね、体重が多い人、それと肥満者 31% を含んで、まあ、研究したんですね、
はい。
で12時間の絶食後、まあ、人工甘味料のスクラロース、それから砂糖溶液、水を飲ませて代謝とかね、食欲の変化を比較したんですよ、
はい。
摂取後に MRI 装置を使ってね、脳の活動を調べてるんですね。で食べ物の写真を見た時の脳の反応とか、
うん、
実際に、まあ、ビュッフェ形式でね、自由に食事させて、摂取量の、まあ、違いを、まあ、こうチェックしてるんですね、
はい。
でスクラロース溶液摂取後はね、食欲を更新させるホルモンの値が、
うん、
砂糖水摂取後よりも高くなることが分かったんですよ。
食欲旺盛になっちゃうんですか。
またね、女性とか肥満者では、
うん、
砂糖水と比較してスクラロースを摂取した時に脳内のね、食欲に関する領域の活動が活発になるんですよ。だから人工甘味料が腸内細菌のバランスを変化させて糖の代謝障害をもたらす可能性が報告されてるんです。
じゃあ逆効果ですね、ダイエットのためにとっても、
うん。で他にもね、人工甘味料が炭水化物、とともに摂取されると血管疾患のリスクが上昇したりとかね、あとね、アスパラテームはね、脳血管疾患、それからね、アセスルファム系とスクラロースは冠動脈性の心疾患のリスクと関係してるっていう研究が2022年に発表されてます。
へ、
まあ、これね、平均年齢 42.2 プラスマイナス 14.4 歳、10万3000人ほどね、まあ、女性が 79% なんだけど、追跡調査をね9年やったものなんですね。
あ、これ結構大規模な調査ですよね。
それで分かったよね、うん。だから人工甘味料のね、総摂取量の増加に伴って心臓血管疾患のリスクが優位に上昇するってことは、
うん、
特にね高齢者は重要注意ですよね。
いや、やっぱりその糖尿病が気になって、うん、カロリーゼロのものをね、飲んでたりとか食べたりしてる人結構増えてると思うんですけども、そういった方ってやっぱりだんだん高齢の方が多くなりますね、割合的に。でも高齢の方がよく要注意っていうことはね、
年とともにね、動脈硬化が進んでいくから高齢者は要注意だよね、うん。
いや気をつけなダメですね、
うん、それね結局まあ動脈硬化進んでね、うん、それが動脈硬化を治すって非常に難しいんですよ、
ええ、
だけどねまあ、要するに血液の通りが悪くなるわけよね、
はい、
だから血液がネバネバのまんまだったら詰まりやすくなるけど、
うん、
サラサラの状態になっていけば、まあ、動脈硬化が進んでも、まあ、血管っていうのは目詰まりしにくいわけよね、
はい、
だからやっぱり血液自体の状態を良くするための食養生、
はい、ま
あ、特にコレステロールとか中性脂肪とか高い人とか血糖値高い人とかね、
うん、
それを改善するような食養生をすればまあいいと思うんですけどね、
うん、
で、まあ甘味料もねいろいろあるけど果糖を使った甘味料、
はい、果物の糖と書いて果糖、
うん、
はい、
うん、で要するにブドウ糖は血糖値上がるからっていうことで果糖の多い甘味料ってあるんだけど、
うん、
これね中性脂肪上げちゃうんですよね。
あら、なんかこう果物の糖って書いてると体に良さそうなイメージありますけど、うん、中性脂肪が上がっちゃう、
うん、それとかね果物たくさん食べる人、まあ、柑橘類はまだいいんだけどね、他の果物いっぱい食べる人は、うん、やっぱり果糖が多いから中性脂肪が上がる傾向もあるんですね。で、それとね果糖をね代謝する段階で、
はい、
尿酸値上げちゃうんだよね。
そうなんですか。あら、じゃあ、うん、果物だから体にいいと思ってちょっと油断してるとそれはそれで気をつけないといけないんですか。だから
要するに、ね、乳酸値高いからってね食事気をつけてね、
うん、
で魚卵とか好きなもの食べるの我慢してね、うん、で果物いっぱい食べてる人で、
はい、
乳酸値高いしているわけよね。
はあ、そこ油断してるんでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、基本的にはまあね、やっぱり、まあ、甘味料なんかはやっぱオリゴ糖関係、
はい、
ね、だからおすすめはやっぱり私は明治のフラクトオリゴ糖、
はい、
もう40年以上前から進めてますけどね、
うん、
あとは純度 99.5% 糖質 0% のビートオリゴ、
はい、
この2種類が一番いいと思いますね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。バナジウムや亜鉛などを含む富士山の美味しいミネラルウォーターが作れる富士山の大沢溶岩飲料水用を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールでdrk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた
来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。